Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
歴史と文化の散歩道、11月に入りました。今週は博士課記念酒造博物館にお邪魔をしています。毎回展示が3つに分かれて行われてまして、1ヶ月前にはですね、牧野富太郎さんに関わる展示を拝見させていただいたりとか、あとまあ別の番組ですけど、酒資料の方をですね、ちょっとレポートさせていただいたりとかしまして、おそらくメインであろうこの展示をまだ拝見していなかったということもありまして、博士課記念酒造博物館に今日はお邪魔させていただきました。入り口をですね、に入るところにですね、いつもこう杉玉みたいなのがかかってるんですが、これが綺麗になってまして、どうやらすごいいいタイミングでお邪魔したのかなということで、まずはちょっとその辺の話を聞かせていただいてから展示の方を拝見させていただこうかなと思います。というわけで、今はね、その2人の学芸員の方に来ていただいておりますが、まずはこの杉玉がなんか今日まさにこの収録日に新しくなったというふうにお聞きしましたけども。
はい、そうなんです。今日10月30日なんですけれど、まさに今日の午後に杉玉の吊るし会を行いました。その年の新しいお酒を初めて搾る日にこの新しく買えるということで今日行いました。
収録日が10月の30日なんですけど、まさにじゃあすごいタイミングで私来させていただいたことになりますが、何でも向山さんはこれをこの杉を取りに行くところについていった。
はい、そうなんです。杉玉は名前の通りその杉を材料にして作っているんですけれど、その材料の杉の葉を取りに行くのに同行しました。今年は丹波篠山市の方まで取りに行きました。
これね、まあパッと見てものすごい球体じゃないですか。これなんかどういう仕組みに、仕組みって言ったらおかしいですけど。
そうですね、芯材に竹かごを使っておりまして、その竹かごの隙間に杉の葉っぱを束ねたものをどんどん差し込んでいって形を整えるっていう風な作り方をされています。
これは大体本来ならどういうところにこういう飾られるものなんですか。
ですね、今は博物館の入り口に飾ってあるんですけど、大体はその酒屋さんとかその酒蔵の軒先に吊るされるものですね。
あ、そうなんですね。これだから博士課さんも今ね、博物館に来させていただいてますけども、それ以外の施設にもじゃあ飾られてはいると。
そうですね、今記念館の入り口には特別大きい杉玉、はい、酒林が飾ってあるんですけれど、酒蔵館の軒先にもちょっと小さめのがありますし、近隣だとクラシックスの軒先でも見られます。
そうですか。これ1年間ずっと吊るしっぱなしなんですよね。
はい、そうなんです。
ということはこの今真っ青で綺麗な状態っていうのは今しか見れない。
はい、だんだん杉の葉っぱが茶色く変わってきてしまうので、緑の杉玉は今しか見られません。
じゃあね、ぜひ今のうちに見に来ていただきたいもんですね。
はい、青々とした杉玉の姿をぜひいろんな方に見ていただきたいです。
これなんかね、この放送日からすると1週間前になるんですけども、もうね、新聞などでもご覧になった方はいらっしゃるのかもしれませんので、ぜひ今のうちに、まだ今なら青いですなので、今のうちにぜひこのね青い状態で見ていただきたいなと思いますので、ぜひ博士課記念酒造博物館の方にお越しいただければと思います。向山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
学芸員の向山さんに玄関口にありますその酒林についてお話を聞いたところで、次は中に入って展示を見ながら学芸員の大浦さんとお話をしていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。いや、立派なもんですね、酒林。
いや、もう丸々とした、今年特にですね、気合い入れて作っていただいたのか、すごく丸が綺麗な感じになってました。
いや、本当すごい球体でね、いや綺麗やなと思って、本当に先も言いましたけど、今のうちですので綺麗なのは、それからどんどん茶色くなっていって、それはそれで味があるんですけどね。
そうですね、特に今その見た目だけじゃなくてですね、杉の香りも今は楽しめるんで、
ああなるほど、
両方見ていただけるのは今かなと思います。
というわけで、展示室の方に入らせていただきました。最初の展示室はこのお酒に関する道具の話ですね。
そうですね、先ほど岡さんにご紹介していただきましたように、館内では3つの展示をご覧いただけるんですけれども、一番初めにご紹介しているのがこのお酒作りの道具と機械ということでですね、丹波陶磁というですね、博士課なんかでですね、西宮でお酒を作っていた人たちが使っていた道具なんかをですね、ご紹介する展示になっております。
なるほど。そうそう、丹波陶磁といえば、先ほど向山さんが杉を取りに行った場所がちょっと違ってるんじゃないかと話を聞きましたけど。
そうですね、ちょっと先輩学芸員なもんでちょっと気になったもんですけど、丹波篠山というふうにお話ししたのは、丹波陶磁のふるさとになるんですけれども、今回ですね、杉を取りに行ったのはその隣の丹波市というまた別のですね、地域になっておりましてですね、ちょっとその辺でですね、違いがあるということでございます。
なるほど。杉は丹波市からもらってきたものであると。
そうですね。で、彼女が実際に取材して撮影してきたという、そういうところですね。はい、
というわけで、今日はですね、お酒作りの道具ではなくて、その先にある周期展、たしなみを楽しむという展示を今日はご紹介したいなと思ってやってまいりました。
今年は秋らしくですね、ちょっと落ち着いた感じでということでですね、たしなみというですね、言葉から連想させるものをちょっといくつかですね、何点かご紹介しようということで企画いたしました。
たしなむ、嗜好品ですかね。
そうですね、落ち着いてですね、なんか没頭できる趣味のようなものですね。で、その代表として、一番初めにご紹介しているのがやっぱり茶道と。
ああ、茶道ね、確かにたしなむっていうイメージ一番あるかもしれませんけど、まずこの鉄の、これは何でしょうか。
これですね、茶釜になりましてですね、
茶釜、はい、
そういった江戸時代以来の遊芸といいますかですね、遊ぶ芸と書いて遊芸、この中でも代表格なのが、この茶道でですね、こちらの博物館にはですね、静岡の辰馬本家以外にですね、先ほど出た向山が担当している笹部桜コレクションというのがあってですね、笹部桜コレクションの中には優れた茶器なんかもですねございまして、でここで今回ご紹介しているのは実は桜のですね、笹部さんのコレクションの中のものも結構ありまして。
そうなんですね。
今触れていただいたその茶釜ですけれども、よくご覧いただくと桜の模様が、
あ、本当ですね、
あるんです。でこちらは明珍さんといいまして、もともとは鎧兜の甲冑、これを作る職人さんの家の人がですね、明治維新以降ですね、茶道具作られたということでですね、その明珍さんの作のですね、でしかも桜があしらわれているということでですね、うちの中でも結構いいものかなということでご紹介しております。
ここから僕もちょっと分かりますね、お茶に関する道具かなっていうのがちょっと分かりますけども。
そうですね、夏目ですとかですね、茶尺ですとかですね、そういった茶道具をご紹介した後、その奥にはさらに茶碗ですね、もご紹介しておりましてですね、
こういうのでお茶をたしなむわけですね。
そうですね、まさに道具にこういうこだわりを持つということも一つですね、たしなむということで、たしなみっていうとちょっとなんとなくハードルが を感じる方も
ね、
いらっしゃると思うんですけど、これを楽しむというのがですね、今回の展示のですね、いいところかなと。
酒もたしなむって言いますもんね。
あ、そうなんですよ、実はですね、そのお酒をたしなむと申しますけれどもという入り方をキャプションの頭でしてました
そうだね。でこの茶器からちょっと奥に帰ると、今度これは多分お茶じゃないですよね、これね。
そうですね、先ほど杉生のところでですね、香りが、杉の香りがしますよって言いましたけども、やっぱりこれたしなみの世界においても香り、嗅覚っていうのは結構大事でございまして、これは香炉と言いましてですね、お香を焚いている
はあはあはあ、
そういうですね、そのまあお香を炊くにしても香炉というですね、うんうんうん、そういうお道具がございましてですね、これをご紹介しております。
香炉、これはなんとなくわかるんですよ。多分この中に入ってて、それでそこに火がついて、いぶされて煙が出てきてみたいな感じなんですが、この奥にあるやつは何なんですか？
これはですね、香道具と言いまして、今度は茶道から離れてですね、今度は、まあ、香道というですね、香りの道と書いてです、ね、でこの香りをたしなむというですね、そういう世界があるんですね。
はあ、これはあんまり聞かないですね、最近ではね。
そうですね、まあ、珍しいと感じになるかもしれませんけど、この壁のところに源氏香の図というのをつけてまして、はい、なんかああいう模様ってご覧になったことないですか？なんかそのトーナメント表みたいなですね、そういう感じになるんですけれども、源氏香って言ってですね、源氏物語って54個のですね、ストーリーがあるんですけれども、そのうちの頭とお尻だけ除いて52種類ですね、ああいう模様があるんですね。
おうおうおう、
あれはですね、そのお香をですね、これとこれが合ってるとか間違ってるとかですね、そういうお香をですね、その自分で聞いてですね、で当たった外れたとか、そういうゲームがありまして、でそれでできた模様が、あれそれぞれ54、2個のですねストーリーに、まあ、当てられてできた模様なんですね。みやびな遊びなんですけど、みやび
な遊びですね。
まあ、来年ね、大河ドラマとかでも源氏物語がね、特集されたりしますけれども、まあ、そういうみやびな世界のですね、お遊びということでですね。
なるほどね。というわけで、その反対側に今ちょっと喋りながらやってきましたけども、ここは大体いつも屏風が飾られているようなイメージあるんですが、今回のこの屏風は一体どういう意味がありますか？
これもですね、まあ、たしなみにちなんでですね、江戸時代当時の、まあ、教養に関するですね、絵柄が描かれているものになりまして、で、まあ、描かれている人物たちは唐子といって、まあ、中国のですね、子どもたちになるんですけれども、このやってるですね、事柄が教養を示しておりまして、
教養を示してる、
はい、で一つは囲碁、でもう一つはお琴ですね、音楽の、でそれから左席に参りますと、書をたしなんでる、書を書いてる、それと絵を書いてる、
なるほどなるほど、
でその近畿書画といいましてですね、琴と囲碁と、まあ、書と画とということでですね、この4つっていうのは、まあ、江戸時代もですね、教養としてですね、大事とされていたものなんで、まあ、そういう画題のですね、屏風を今回はご紹介しております。
屏風に絵を描いてる感じですかね？
そうですね、ついたてにですね、絵を描いてる、
なんかタコ飛ばしてる人いますあれ。
そうですね、まあ、そういう教養を学ぶ横ではですね、楽しく遊んでる子もいるということでですね、まあ、そういう対比なのかもしれないですね。
その時代にもね真面目に、ね、勉強してる横で遊んでる子はいますけども、で、これはなんかまたこうすごくなんか一式揃ってる感がある何かが出てきましたけども。
そうですね、一見ままごとのようなですね、セットが、ご紹介しておりますね。こちらは、まあ、煎茶の道具になりますです。
煎茶、なるほどね。
まあ、今でこそね、割とお茶っていうのは一般的になってはありますけれども、普及し始めたのが国内では江戸時代ということでですね、その時期やっぱりその煎茶がですね、一気に普及してきたということもありましてですね、江戸時代から明治時代の初めの頃は特にですね、この煎茶っていうのが一つブームにも、
そうなんですか、
なっておりましたんで、なのでこういうですね、お道具についても今なかなかね、こだわって煎茶道具ってね、一般のご家庭ではなかなか見ない。
そうですね、あまり聞かないですね。
ただまあ、その当時はですね、まあ、ここにあるですね、さまざまなお道具もそうですし、まあ、左手に進みますとカラフルなですね、茶碗なんかもですね、ございます。でこういう、まあ、煎茶道具をですね、まあ、ご紹介する本のですね、写真を壁に貼ってますけれども、あれを収納している棚なんか見ますと結構家具みたいなのがありますね。ということで、左手の方にはさらには、
なるほどなるほどなるほど、
飾り棚であるとかですね、平たくなんかもですね、ご紹介して、まあ、割と、まあ、中国から伝わってきたもんですから、そういう影響はかなりですね、やっぱり受けるのかなというところですね。
そうですね、この真ん中のこのこれは何というものかがちょっと分かんない、これテーブルでいいんですかね、普通に。
まあまあまあ、そうですね、あの卓、平卓っていいますんで、で螺鈿で細工がされていて、まあ、結構これ見てるだけでも ね
すごい、
はい、
すごい凝った感じになってまして、ただ形はなんとなく中国から来た感がちょっとありますね。
そうですね、うん、なんか曲線がなんとなく
っていうかな、あの抹茶の茶器とはまた違って一般的なんで、非常にこう僕たちでもなんとなくこのイメージはできやすい。
そうですね、あのいわゆるあのお客人が来られた時に家でです ねあのちょっといいですね茶碗でお茶入れてて、そういうサイズの。
そうですね、
あ、まあ、柄が結構ですね、結構あのカラフルで綺麗だなっていうところですかね。
なるほどね。でその横にはですね、これ文房具って書いてますね、これ。
そうですね、まあ、我々ですね、今はなかなかボールペンとかですね、そういうの使って、うん、お目にかからないんですけども、筆でですね、まあ、やはり当時書くということ で、はい、で筆を使うということは、墨があってすずりがあってというですね、うん、そういう、まあ、文房具セットをひとまとめにしないといけないんですけれども、はい、日本の場合なかなか机をですね、江戸時代なんか使わずに書いてたりするんで。
そうですね、うん、
そういう道具が、まあ、まとまってる必要がどうしてもあると。その時に重宝したのがこのすずり箱というものでして、真ん中にすずりがあって左右にですね、筆であるとか、あるいはペーパーナイフですとかですね、あとあの霧みたいなあの紙に穴開けたりするですね、うんうんうん、そういうものがですね入ったりするワンセットになってるんですね。
こういうのって中国から来たイメージがあるんですけど、このすずり箱というもの自体は日本の文化なんですかね。
そうですね、あの日本ではやっぱり畳にですね、直に置いてっていうところになるので、一方で中国では、まあ、机に座って書いたりするもんですから、あの硯として、ね、団体ではあったりするんですけれども、あの日本の場合はこういうですね、いろんなそういう今申し上げたような筆であるとか、そういったものをまとめておきたいということもあって、こういう箱の文化が発達して、でなおかつその箱にこういうですね、漆の細工をですね、施してですね、結構綺麗なですね、作品がたくさん残っているという、そういう形ですね。
これはけど実際使われたものかな、これ炭で真っ黒になりそうなんですけどね普通に使ってしまうと。
そうですね、あの一番左の方なんか行きますと炭吸った形跡があるんで。
あ、本当や、ちゃんと使ってんねや。すごい、じゃあ綺麗に使ってんのか綺麗に拭いてるのか分かりませんけど、これ使うのもったいないですよね。
たくさんあるんで多分大丈夫だったんで。
そしてたしなむの最後の部屋になりますが、ここはね、あれですよ、日本刀ですよ。これは博士課記念酒造博物館さんで、私こう日本刀が出されてるのは初めて見たかもしれません。
いや本当にあのおっしゃる通りでですね、あの岡さんにも長いことですね取材に来ていただいてるんですけれども、ちゃんと日本刀を出したのは初めてになると思いますし、あの今回初公開の作品も結構ありますね。
これももちろんこちらに所蔵されてあるものなんですよね、もともと。
そうなんですよ。でなかなか今まで展示する機会が、まあまあ、お酒屋さんとですね、刀っていうのが結びつかないのもありましたし、コロナ禍でですね、あの、まあ、閉館したりしてた時にですね、あ、はい、まあ、改めて収蔵庫をですね、きちっと整理するとか、そういう作業もやってたんですけれども、そんな時に結構、まあ、まとまったですね、量の、まあ、こういう刀であるとか刀装具が、まあ、あるなということ。
あ、そうなんや。
気がついてですね、はい、まあ、これは一回ちょっとちゃんと展示しようということでですね、まとめておりましたね。
あ、いやいや、あの初公開って書いてますよ。これ普通に綺麗ですよね。でサイズもちょっとずつ違うのかなっていうふうにも見えますし、この最初、まあ、こうぐるっと回ってきて最初に出てくるやつ、これはどういう作品なんですか。
これはですね、まあ、江戸時代にできた、まあ、作られた刀でしてですね、まあ、刀も何種類かですね、あのサイズによって呼び方が、はい、違ったりするんです。で一番大きな、いわゆる今のなんでしょう、大河ドラマとかでやってる徳川家康が戦争で使ってるような長いのはですね、はい、あれは太刀って言ったりしますね。でそれに続いて、まあ、江戸時代の何でしょう、大岡越前とか、ああいう時代に刀2本刺してますよね、あの腰に。 で長い方は、まあ、刀でいいと思うんですけども、もう一つ今度はお城なんかに登った時に一本だけ刺してる、あれちょっと短いやつ、あれは脇差しっていうんです、
ね、脇差し、はい、
でここでこの 1,2,3 本と初めから数えてですね、3本これは、短いんで脇差しというそういうタイプになるんですね、はい、
脇差しが3本あって、このこれなんていうんですかね、この刀のこう波々になってるやつあるじゃないですか、これなんかなんていう名前でしたっけ、
これ波紋になります、
波紋、ええ、そうや、
そうなんですよ、もう、もうね、偶然といえば偶然なんですし、まあ、それを狙ってですね、うん、職人さんが、作ってるものになるんですけれども、この初めとこの今目の前にある1本目、はい、2本目、うん、この2本が、まあ、大阪のですね刀工さん、まあ、刀を作る職人さんがですね、
はい、
作られた作品ということで、まあ地理的にもですね、まあ、竜巻が所蔵しててもおかしくない、
おかしくないですね、
うん、そういうものになるんですね、うん、一方でその次の作品ですね、
はい、
こちらが江戸のですね刀工のですね、あの近江の神北条寺立花の正弘という人が作ったですね、まあ、作品になるんですけど、うん、これまあ江戸の作品になります。で江戸の人のですねが何であるかっていうと、あの問屋さんからまあいただいたと、
いただいた、あ、
は
い、
なのでこれはだからずっと代々あったものというよりは、まあ、戦後にいただいたものという、
ああ戦後にいただいたもの、はい、そのあの時代からあったものじゃないです、
うん、という形でですね、まあ、いろんな、まあ、この刀剣に関しても収集の方法があったのかなと、
ある意味ね、その日本刀って、日本刀って言いましても、でも美術品的な意味もありますもんね。
そうですね。もう江戸時代になるとね、結構なんていう平和な時代にもなってきますので。
そうですね。はい、いやけど今ここに飾られてるやつは、この例えばその先ほどは違うとしても、その言うたらその時代の頃からここにあったであろう作の刀なわけですよね。
そうですね。そうですね。
うん、その時代けど。武士が刀を持ってますよね、はい、この持ってる意味あるんですかね、この。
そうですね、あの普通に考えるとですね、持ってるとまず怒られるんですよね。
ですよね。
あの身分が違うじゃないかということになるんですけれども、ただですね、武士ではなくてもですね、一定の人はこういう、まあ、刀を帯びることをですね許されていたんですね。
はあ、そうなんや。
でそれがどういう人かっていうとですね、まあ、武士にとってでまあ、有益な人といいますかですね、例えばあの武士にいろんな協力をしてくれる町人であるとか、
はあ、
そういうことをしてくれる人にはあの名字を与えたりですね、あるいは刀を帯びることを許すと、名字帯刀を許すと、そういう制度みたいなのがあってですね、
あそれで、だからこれはじゃあある意味実用してたものってという思っていいってことですかね。
そうですね、なので当時、まあ、江戸時代特に幕末ぐらいに、うん、まあ、西宮の、まあ、この地域ですね、浜辺の方 の、うん、の、まあ、取りまとめ役なんかをですね、やっぱり酒造家が有力者でございましたので、で、まあ、任されると、うん、でそうなるとその権威の象徴としてですね、どうするかというと刀を腰に刺すと、
お
ということが、まあ、許されるわけですよね。
なるほどね、そういうことか。いや、その先を見るとものすごく豪華な装飾を施されたこの刀の、このこれは言うたら、まあ、刀というよりも刀の周りのものですよね。
そうですね、あの刀の、まあ、装具と書いて、うん、刀装具というふうにですね、はい、言ったりしますけれども、何でしょう、鮎みたいなのがですね、
豪華ですねこれ
細かくですね、彫金されているですね作品でありますとか、この後藤一条さんの作品、この後藤家っていうのは結構武士の間でも御用達みたいなですね、うん、ものになってくると。
そうなんだ、
はいはい、
いやすごいですよ、もうきらびやかですよ、本当なんて言うんでしょうね、今でこそ美術品って理解してるから、あこうこう、ね、いろいろあったんやなと思うけど、こういう刀を持ってて例えば何かあった時に抜いて応戦って考えにくくないですか、なんか
そうですね、うん、なので、まあ、どっちかっていうと平和な時代の、ね、まあ、それこそたしなむと、
武器というよりはなん、おしゃれグッズにちょっと近いのかな
だと思いますね。で、まあ、好きなですねパーツを買っ てはめてということでですね、何でしょうね、まあ、コレクター気質のあるなお武家さん、
そうですね、
町民がですね、こういうことをしてたのかなと。
いやね、なんかこう時代劇とか見てると毎回こうなんかこう立ち回りがあって人を切られてとかありますあるじゃないですか。けどあの時代そこまでなかったんでしょうね。
そうですね、なのでこれからですね、時代劇をご覧になる視聴者ね、聞かれてる方はその刀のですね、あの先端がどんな装飾されてるかとか、そういうところを見ていただくと、あ、もうちょっとですね、その時代を深く知ることになるかもしれません。
そうですね、あんな豪華なのをあんなね、あんな実用せえへんやろみたいなことも思うやろうし、まあ、言ってしまえば今の刑事ドラマが 毎週犯人出てきて殺人事件起こるんじゃないけど、あ、やっぱりまあドラマはドラマなんやなと。でああいう、ね、江戸時代刀持って、ね、武士が歩いたりするんでしょうけど、あそこまでじゃなかったんやろうなっていうのを、こういうのを見るとちょっと感じますね。平和な時代だったのだなっていうのがすごく感じれるなというふうに思いました。これなんかこう購入した証なんですってね、これ刀といいますか。
そうですね、あの辰谷吉左衛門という当時の博士家の上場元の当主が買い求めたこの刀装具のですね、で支払い、まあ、領収書ですよね。
おいくらぐらいするんですか。
まあ、あの一番右側のですね、この尺道の馬人物淵頭、まあ、正髄、という人が作ったっていうのはですね、8両2分っていうふうに書いてますんで。
8両2分、今の金額にしたら
まあ1両今のいくらと考えるかですけども、例えば10万円としたらそれなりの金額ということになるでしょうし、
まあ100万ぐらいはしたのかな車1台買えたか買えなかったぐらいかなと。
まあそういうところにもきちっとですね、まあ、お金をつぎ込んでいくというですね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、それが権威にもつながっていくと、はい、
いやまあけどやっぱり、うん、やっぱりこういうのを見ると平和な時代だったのかもなっていう、その戦国時代のようなこのあのとにかく武器、ただの武器ではないように見えますもんね、うん、だからそういう意味ではこれ本当綺麗なんでね、本当一回見に来ていただきたいなと思います。すっごい凝ってますよ、すっごい作家の細かいところまですごい細工が入ってて、うん、あのコレクター気質じゃないけどもちょっとこう、うん、一個欲しくなるというかね、なんかね、こう揃えてみたくなる気持ちも分かりますね。
そうなんですよ、五節句揃えたようなこしらえとか作ってたりもするんで、お正月からおひなさんから、
なるほどね、季節感まで刀にも、
はいはい、
あ、いやいや、ちょっと一度ね、これはあの博士家記念書道博物館にあの詳しくはちょっと一度見に来ていただければと思いますが、このたしなみを楽しむというこの周期展、そしてあの、ね、あの先日も紹介しました牧野富太郎だったり、あのこの辺っていつまでされてるんですか。
あ、これは11月の20日までですね、させていただいてまして、火曜日がお休みになります、はい、
ぜひね、あの見に来てみてください。あの博士館記念酒造博物館ではなかなか見れない日本刀でございます、はい、あのぜひ拝見していただければと思います。今週は博士館記念酒造博物館にお邪魔しました。たしなみを楽しむというこの展覧会を、拝見するつもりでやってきましたら、なんとタイミングよく酒林杉玉ですね、着いた日にあの見せていただくことができました、はい、まだあの青いですからぜひ見に来てください。あの小倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。